さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の森下です。この番組は上田市のイベント情報などをタイムリーに掲載しているウェブサイト上田大好きとリンクし、ラジオから声でさまざまな情報をお伝えします。今月も始まりました上田大好き。番組を一緒に進めていただくのはハレラジ与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、また恒例のサントミューズからちょっとお知らせ入れたいと思います。
はい、お願いします。
高橋たか子ピアノリサイタルが3月22日土曜日に開催されます。のだめカンタービレの音楽会やショパンザシリーズで上田市でおなじみのピアニストとなっております。ぜひ会場へ足をお運びください。
はい、サントミューゼもね、また春が近づいてくると雰囲気が変わってきますよね。
そうですね、あそこね、芝生もいいとこですし ね
気持ちのいいところで ね、
うん。美術館もちょっと紹介というだけ、はい、ちょっとこれお伝えしたことないかもしれないですけども、発見上田の仏像
したことなかったでしたっけ。
すか、こちら仏像がずらっと勢ぞろいしてるんですけども、こちらもうすぐ終了となってしまいま す、ね、3月9日日曜日までとなっておりますので、まだ気になっているけど行ってないという方、ぜひ、会場へ足を運んでいただきたいと思います。はい、そしてですね、あとですね、観光シティプロモーション課からちょっと一つお知らせです、はい。前回ご紹介したファンコミュニティサイト上田アップなんですけども、これ着々と、いろいろと搭載しているところなんですけども、今、うん、コミュニティ機能でですね、行政からの発信だけじゃなくて、サイト利用者からもこう発信できるようにですね、コミュニティ機能があるんですけども、今ですね、スレッドがいくつか立っておりまして、
はい、
おすすめのグルメと、上田のおすすめのグルメといえばとかですね、おすすめの観光スポットといったらどこみたいなスレッドが立っておりますので、ぜひそちら書き込みしていただきたいなと思いますので。
あ、私まだ書き込みは、うん、してないですか。してないんですよ。
あ、ぜひぜひ。
はい、真田重有志占い、
うん、はいはいはいはい、うん、
あれはやった。
あ、本当ですか。意外とね、当たりますからね、あれね。
なんかあ、そうなのかもとかってね、はいはい、ちょっと思って、うんうんうん、面白かったです。
いろんな遊び機能も搭載していきたいと思っております。で、そのスレッドなんですけども、会員限定でですね、こんなスレッド立ててほしいっていう書き込みもできるようになっておりますので、ぜひ会員登録して、こんなスレッド立ててほしいっていうのをですね、ぜひ書き込んでいただきたいなと思います。
どんどん上田が好きになる感じがする。
そうですね、まあ、今小さく始めたとこなんですけども、どんどん大きくなって、
ね、
いろんな会員さん、県外各地から会員さん募っていきたいなと思っておりますので、
いいと思います。
ぜひ皆様、会員登録してお楽しみいただきたいなと思います。
上田アップ、
上田アップですね。上田ひらがなで、アルファベットでアップ、上田アップとなっておりますので、ぜひ検索して、遊んでみてください。
はい、
はい、そしてもう一つだけ紹介ありまして、
はい、
ブリリアントアリーズなんですけども、
はい、
上田市が応援しているブリリアントアリーズですが、新市上田観光協会と千曲観光の、企画でですね、応援ツアーが開催されることになりました。こちら応援ツアーなんですけども、浜松にですね、応援に行くツアーが、企画されております。
はい、
対戦相手がブレス浜松になるんですけども、こちらもブレス浜松強豪チームでですね、V リーグで1位に争う強いチームとなっております。で、日にちが3月22日土曜日から23日の1泊2日で、場所は静岡県浜松市となっております。で、こちらツアーにですね、観戦チケット2日分も入って、19,800円と、大変お得になっております。
確かに、
ね、宿泊料ももちろんついてますの で
2日間でアリズ応援に行けちゃってっていうところですね。
そうです、そうです、うんうん。そしてさらにはうなぎパイファクトリーとかですね、ちょっと観光もしながらせっかくね、浜松まで行きますので、ちょっと観光もしていただきながら、ブリリアントアリーズを、アウェイのところに乗り込んでちょっと応援していただきたいなと思っております。
う
ん、
あ、もうそうだそうだ、アウェイだからこそ、うん、私たちが行くことで、はい、アリーズの、ね、力になる
もん、ね、そうですね、そうです、そうです。ぜひ選手に会いにですね、応援しに駆けつけていただきたいと思います。
はい、
詳しくはですね、千曲観光株式会社までお問い合わせをお願いいたします。はい、それでは、本日もゲストの方お呼びしておりますので、登場していただきたいと思います。 塩田地域地域おこし協力隊の佐藤克也さんです。よろしくお願いします。
佐藤克也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう喋りたくてうずうずしてたんじゃないかなと
そうだね、
いつもながらに
オープニング長いなってちょっとさ待ってたんじゃないかと思いますが、
上田の発見仏像展までご紹介いただいて、はいはい、本当塩田地域担当としてはありがたいなとは、はい、
そうですよね、塩田の仏像もきっといっぱい、はい、
そうなんです、
並んで。あ、佐藤さん行かれましたか。
いやもう何回行ったか、あのオープニングから、まあ、仕事としての関わりもあるんですけども、はいはいはい、オープニング含めて4回行ってます。いやもう一度じゃ見足りない。
そうですよね、
そうなんです。
それが3月9日までとなってますので、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思います、はいはい。今日はですね、佐藤さんにちょっとたくさんいろいろお話を伺っていきたいんですけども、佐藤さんですね、3年間地域おこし協力隊として活動していただいてたんですけども、来月ですね、この3月末をもちまして任期満了となってしまうんです。
任期満了なの。
任期満了、
え、そうなの。
あっという間ですね。
いや本当にあっという間でした。まあ、1年目のコロナも少しあったんですけども、はいはい、うん、本当にあっという間という言葉、うんうんうん、その通りですね、うんう
ん。あれ、3年間どんな活動をされてきましたか。
あ、そうですね、自分はあの、うん、上田市日本遺産を活用した地域振興というテーマで協力隊として着任したんですけども、はいはい、あの塩田地域の有志の歴史系の団体、うん、塩田平ボランティアガイドの会でしたりだとか、はい、文化財保護協会でしたり、うん、はたまたまちづくり系の団体だとか、うんうん、そういったところと連携して、うん、この日本遺産をどう地元で活用していくかと、うん、いうことに取り組んでいました、うんうん。
なるほど。で、最初は1年目はコロナ真っ只中だったんですよね。
コロナだと、まあ、地域の伝統行事だったりお祭りが、はい、うん、まあ、縮小傾向にあったので、うんうん、まあ、代わりといってはなんですけれども、うん、あの塩田の公民館の大ホール、うんうん、ステージを使って、はい、そこで獅子舞に舞っていただいたりだとか、うんうん、伝統芸能、まあ、あの岡倉だとかやっていただいたり、はい、そういったものを、まあ、市民に見ていただき、うん、またデジタルアーカイブとしてビデオ収録して保存しようということを自分としてはやっておりました。
あ、そうなんですか。佐藤さんってなんか写真が得意なイメージあるんですけども、そういう動画系も映像系は結構得意分野ですか。
そうですね、あとは伝統芸能だとか、うん、もう年々によって変わってしまうもの、はいはい、これから残っていくことがわからないものっていうのは今のうちに少しずつでも記録に残しておくっていうことが、まあ、確かに大事だというふうには認識しているので。
そうですよね。
また最近はもういろんな方にただただ見ていただきたいっていう、はいはいはい、その一心ですね。
なるほど、はい、なるほど。そして2年目以降はようやくいろんな活動が、
そうですね、いろいろとこう、まあ、人でも出てきまして、うんうん、お祭り、まあ、生島の祇園祭でありましたりだとか、はい、はたまた日本遺産といいますとパンフレットとかの表紙にもなっております夏至の朝日、うん、レイラインを見る、
はいはいはい、
まあ、そういったバスツアー、うん、また現地イベント、うん、またそれも当時も含めて、うん、まあ、大きなイベント等を徐々に行える状況になってきました。
あれ、バスツアーとかって、はい、県外の方とかも参加してくれてるんですか。
そうですね、東京からですだとか、はい、もういらっしゃいましたけれども、
うん、
もうそれは本当に興味がある方で、やはり日本遺産の認知度、上田市日本遺産の認知度を考えますと、はい、まあ、広い範囲で言いますと東御、うん、千曲のあたりからも来られて、
うん、
あとは上田市民が大体は中心でしたね、
うん、なるほどなるほど、はい。あと町づくりのその地域協議会とかといろいろな活動をしてきたんですよね。
そうですね、塩田地域日本遺産の、まあ、古いお寺神社以外にも、はい、うん、まあ、農業遺産としてため池だとか、
うん、
ため池と言いますと皆さんご存知か分からないですけども、うん、まあ、塩田地域雨が少ない地域なので、まあ、お米を作るにあたって雨をためておく池がいくつも存在して、まあ、そういったものをどうやって活用していくかだとか、うん、そういったところも一緒に考えてきたっていう、まあ、ため池自体も日本遺産の構成文化財ではあるので、うん、塩田平のため池群として認定されているので、うん、まあ、そういったところも含めてですね、うんうんうん、やっておりました。
ね、佐藤さんといったら本当に塩田愛がね溢れてる
そうなんですよね。
だからこうやってまたお話聞いててもその時のこととかね、はい、いろんなものが蘇ってきますよ ね、
うん、ね。でそんな中でなんか3年間通してこれが思い出深かったっていう、まあ、たくさんあるとは思うんですけども、何が一番思い出深かったですか。
まあ、3年間の通年事業としては、はい、やはり生島の冬至祭、うん、冬至 のお祭り、冬至の夕日を見ようという企画をやっておりまして、はいはい、これはやはり一つのイベントから年を重ねるごとに、うん、まあ、地域の方々に浸透していって、うんうんうん、いわゆる年中行事の一つ、うん、伝統行事の一つとして、うんうんうん、この12月の、うん、まあ、21日前後は生島に行って冬至の夕日を見ようという、これ文化を作ることを自分は目標としてやってきたので、うん、それが一番思い出には残っています。
すごいあれ、そうか、あ、もなんかニュースとかでね、うん、ニュースとか報道とかで聞いて、ああもう今年もこういう時期かなんて思ってましたけど、はい、昔からあったわけじゃないんだよね。
そうですね、今のような形でみんなで見るというような形になったのは、もう本当に、まあ、日本遺産に認定されて、うん、それで、まあ、こういったプロモーションも入りましたけども、うん、まあ、自分だったりだとか長野大学の学生たち、はい、また生島の総代会の皆さんが起こした冬至祭という企画になってからの話なので、この3年間は結構濃い思い出がありますね。
本当だ。
あれ、冬至がこの鳥居を、はい、太陽の光がこう通っていくんですよね。そうですね、
生島樽島神社の西鳥居にちょうど夕日が真ん中に沈むわけですね。でその光景を一緒に見るにあたって、やっぱり天気が曇っていると、はい、あまりこう殺風景で皆さんちょっとがっかりされてしまうという部分も多いので、その当日は現地でこう豚汁の振る舞いを長野大学の学生たちと行ったりですだとか、まあ、天候に左右されない楽しみ方っていうのを模索するのは結構、はいはい、
なるほどね。してがっかりして帰ってもらってもっていうのもあって、少しでも楽しんでいただける。長野大学の学生さんもすごいですよね。いつもなんか緑のジャンバー着て、
そうですそうです、あの子たちの本当に活躍がなければ、うん、もう自分の3年間もこんなに鮮やかにはなってなかったので、本当にそうですね。今長野大学の信州上田学という地域文化を学ぶ授業がありまして、はい、うんうんうん、まあ、その講師として自分が文化財をこうの紹介をしたりだとかしているわけで、その授業の一環として長野大学の子たちにはその生島の当時祭にも関わってもらったりっていうお話なんですけど、
佐藤さん学校で講義もしてるんですか。
そうなんです。
すごい。
この調子で文化財を、はい、こう喋り倒してると、はい、だいぶ学生たちにはドン引きされるんですけどでもそれでも、まあ、本当に地元ね、上田にいる、ね、4年間は地域のことを知ってほしいと、うん、そういったお話でちょっと、うん、まあ、いろんな方々の協力もあって、はい、そうですね、今1年生の授業になるともう160人だとか、いやもう本当に一つの教室で入りきらなくて、オンラインで受けたりだとかしてるので、で、まあ、座学プラス現地学習ということでフィールドワークで自分がこう案内して連れ回したりだとかもしてますけれども、
それでも楽しそうですよね。皆さんでも希望されて受けに来てくれるっていうことなんですよね。あ、そうですそうです、こういう講義があるからって手挙げた方が見に来てくれる、
はい、そうなんです。履修も全部希望制なので、
はいはいはいはい、
だいぶこう長野大学自体も、うん、地域との連携っていうところを強めて、うんうんうん、発展してきた文化もあるので、はい、学生たちもそういった意欲は強いのかな。
そうだよね、文化の継承っていうのはやっぱり、ご年配の方、そう、私たちがこうやってたところでってことだものね、うんうん、そうですね、そしたらもう若い人たちにってなりますもんね、
はい、嬉しいですね。そうやって若い人たちが興味持ってくれるっていうのはね、嬉しいですよね。私あれ朝見に行った記憶があるんですけど、 あれは
夏至です。夏至はもう朝4時とかなので、はあはあはあ、4時5時の話なので、うん、ちょっと人の集まりは少ないんですけども、
はいはいはいはい、ってくる。
そうですね、
朝起きて行った記憶が、
そうです、夏至は6月の朝なので、
はい、
森下さんにも来ていただきまして、うん、夏至も夏至で天気の兼ね合いもあるの で、
そうですね、
地元のコーヒー屋さんにお願いして、冬場の冬至の豚汁の冬至鍋の代わりに朝コーヒーというものを提供するみたいな
工夫をいただいた記憶がありますその時も長大の学生さんが配ってたりとか、なんかいろいろお手伝いしてくれてて、確か寒かったような、
そうですね、ちょっとジャンバー着るぐらいですね。
ね、朝早く行って、確かその後も普通に仕事行って ったんじゃないかな。
なんかご利益ありそうな感じだったじゃないの、その日のお仕事は。
ねえ、
ねえ、なんかいいことあったみたいな。
あったよですね、きっと。
絶対あったと思う。絶対あったと思う。
早起きは
三
本の徳ですもん ですよね。
でもなんか清々しい感じはした記憶はありますね。ちょっと何年か前の話なんであれなんですけど。
いいですね、早起きは三本の徳、いいですね。
ねえ、
六問の徳。ちょっと下旨は六問の徳でいきましょう。
それ、まあ、いいそのフレーズ使ってやったらいいじゃないですか。
三問だけじゃない。
今思いついたけど。いいんかな。
いいんじゃないですか。それチラシで歌って。
来年も森下さんには来ていただいて。
六問の徳にしていただきましょう。
行きたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
面白いね。
で、
本当いろいろ仕掛けてますね。
本当ですよね。うん、で、地域おこしのこれで任期は佐藤さん迎えちゃうわけなんですけども、
はい、
まあ、3月末までは塩田地域のために引き続き地域おこしの活動を続けていかれると思うんですけども、塩田地域 PR したいことたくさんあるとは思うんですが、
はい、
なんか伝えたいこととかってありますか？
そうですね、うん、最近それこそ当時に関連する話ではあったんですけども、はい、うん、オリジナルの日本遺産オリジナル御朱印帳を作りまして、うん、
はいはいはい、
限定100冊で販売しております、うん、でもう何十冊も売れてですね、残りわずかではあるんですけれども、
はいはい、
日本遺産に認定されている、
うん、
まあ、お寺神社10箇所を、
うんうんうん、
巡ってですね、一つの御朱印帳、限定の御朱印帳を完成させようみたいなこともやってるので、はいはいはい、うん、ぜひそちらの方もお楽しみいただければなと。
限定100冊しかないんですね。
そうなんです。
これどっちこで手に入るんですか？
ですね、うん、まあ、日本遺産代表します、はい、まあ、神社生島垂島神社でありましたりとか、はい、別所の北向観音だとかでも、うん、手に入れることができるんですけども、うんうん、その他、まあ、信濃国分寺さんでありましたり、うん、前三寺、
はい、
あと、まあ、塩野神社さん、まあ、リストにあります10箇所のお寺、うんうんうん、神社で購入することができるので、ぜひそちらの方はインターネットで検索していただければすぐ出ると思います、は
い
は
い、この御朱印帳だよっていうチラシっていうんでしょうかね、うん、はい、こちら今ね私も手元にあるんですが、御朱印ってこうやって並べるとめちゃくちゃかっこいいですね。
かっこいいですね。
すごいよ。
そうなんです。
なんか神社それぞれ特徴がありますよね、
はい、
色使いとかも違ってたりとか。そしてこの御朱印帳自体がすごく可愛らしいですよね。なんかいいですね。これデザインは誰がしたんですか？
あ、これはですね、はい、全、川西地域おこし協力隊の佐藤ひな子さんという女性の方がですね、うんうんうん、イラストレーターをやっておりまして、その方に書いていただきました、
うん、なるほど。
同じ佐藤つながりで大変分かりづらくて申し訳ないんですけども、
どの佐藤さんになっ
ちゃう？そうなんです、
うんうん、
塩田は佐藤克也で、
はい、
川西はひな子さんなんですけども、うん、まあ、こういった地域おこし協力隊、まあ、前任者、
うん、
現役含めてこういった連携で一つの成果物を上げていくっていう、うん、このプロセスも結構、
うんうんうん、
面白いんじゃないかなというふうには思っております。
そうですね、形になってねこうやって残っていく、うん、これこそ本当に、ね、文化というか、うん、遺産というかな、日本遺産というね、う
ん
う
ん、
そういう形でこうつながっていきそうな、そんな雰囲気がします。
そうですね、こういった有形のプロダクトと、はい、無形のイベントをこう掛け合わせて、うん、相乗効果で一つの、まあ、文化であったりだとか地域を盛り上げていくっていうことが、
うん、
まあ、今後求められてきて、今後も自分は塩田地域のためにこういったことは行っていくつもりなので、はいはい、
うん、
少しずつでも進められたらなというふうには思っております。
いやこれは御朱印集めることが大好きな歴史の方はもちろんですけれども、
うん、
ね、その他地域の方、もう集めたくなるんじゃないかな、
ね、コンプリートしたくなりますよね。
なるなるなる。
コレクション性もね結構
そうですよね、
高くてですね、
うん、だってあれでしょ、ちょっと私たちが思うところの御朱印帳とは若干違うわけです
よね、うん、そうですね、まあ、いろいろこう伝統工芸で作られた刺繍の御朱印帳だとか、
うん、
重く重厚感のあるものから、
うん、
まあ、こういった少しカジュアルめな、
うんうん、
まあ、女性だとかも回りやすいような形の取り組みだとかもあったりするので、
うんうんうん、
最近だと移住促進バスツアーなどをやっておりまして、
はい、
その関係でこの御朱印帳を紹介して、
うん、
女性の方々がだいぶ購入されてですね、その後回っていただいたりだとかもしてたので。
わかるわこれ。
なんですかその移住促進バスツアーって。
塩田に住んでもらっちゃおうぜって。
そんなのもやってるんですね。
都市部の、 まあ、あの女性限定のバスツアーだとかやっていて、
うん、それ佐藤さんが案内し、
そうです、あの自分が塩田地域の案内をしたんですけども、うん、まあ、主催はあの上田市の移住交流推進課という、うん、まあ、地域おこし協力隊の担当課もあるんですけども、うん、はいはい、そこの方々が、まあ、都市部の人たちをどう上田に呼び込むかという、まあ、そういった移住促進ツアーをやっております、うんうんうん、まあ、菅平もあたりだとか、はい、上田で言いますと、まあ、菅平、あと塩田地域のこういった別所温泉なんかもあったりしたんですけど、うんうんうん、その途中で、まあ、自分が案内役で入ったので、うんうんうん、このタイミングでこの御神帳を押せばいけると思ってですね、
なるほど、
いやもういっぱいあのお求めいただいて、
はいはいはい、
でその後これ買った後が大事で、うん、回っていただくっていうこの収入における楽しみを皆さんには味わっていただきたいので、
うん、
そうですね、日本遺産をこう、まあ、学びながらっていうとちょっと堅苦しいですけど、
ええ、
楽しみながらこう回っていただくれといいですよね。
そうですね、
うん、
タイミングは逃さない佐藤さんでございますね。
ね、さすが、さすがですね。
さすがですね。
他にも PR したいことは、
そうですね、まあ、ご主任についでなんですけども、うん、これ上田市の文化政策課さん、日本遺産推進協議会の上元でありますけれども、はい、うん、あのさんの方で日本遺産短編小説集新州上田10ストーリーズという短編小説を本として出しておりまして、う
ん、
でこちらの方が塩田平の民話でありましたりだとか、それこそ日本遺産のストーリー等が題材となっているので、うん、ぜひこちらの小説をお買い求めいただいて、うん、で、あの塩田地域をこのストーリーになぞって、うん、巡っていただくというのも少し面白いのかなと。これも新しい取り組みです。
アニメの聖地巡礼みたいなね、 そんな感じじゃない。
そうなんです、これ本当に表紙も良くて、
ね、
これ表紙もあの公募でイラストを募集してですね、で、まあ、これ、まあ、表紙が、まあ、あの別所の雨乞い行事滝の登りですだとか、うん、あと、まあ、ささら踊り伝統芸能をこの外国人の女の子が主人公となって見ていくみたいなストーリー、うん、短編のストーリーの表紙になってるんですけども、本当にそういった、まあ、最近夏の インバウンドじゃないですけども、うん、地域外の方、都市部の方、また外国籍、まあ、外国の方に回っていただくのも、うん、まあ、こういったのであのきっかけになればいいのかなというふうには思います。
なるほどね、
やっぱ親しみが持てますよね。
確かに
小説に、うん、ね、なると、
ちょっと小説とかってこう読んでると、うん、その主人公に自分をこう置き換えて、はい、読んだりとかってするじゃないですか、そうするとやっぱりまた上田の、ね、情景っていうのがこう鮮やかに見えるような感じがする、う
ん、この表紙 あの外国、うん、金髪の外国人の女の子はですね、うん、祖父が上田の出身、祖父が、うんうん、やりたいことリストみたいのを残していてですね、うん、その中に上田の地を訪れたいと一つ入っていて、でその祖父がのやり残したことをこの女の子が自分が上田の地を巡って体感していくという物語なんです。
素敵、本当に素晴らしいです。物語自体なんかすごい素敵
続きが気になっちゃ う、
いやもうあんまり喋りすぎるとね
ネタ
ちょっとねこのネタバレシになっちゃうんでね。
これどこで、
これあの市内の書店でも購入できますし、うん、今あの上田の、上田町の前の観光会館等でも購入できるようにはなっておりますので、
なるほど、
ぜひお買い求めいただけたらなというふうに思います。
あれ、そうですね、これ1冊買えば10個のストーリーが読めるってことですか。
短編小説集になっているので、うん、1冊であの10のストーリーを読むことができます。観光会館、あと道と川の駅だとか、はいはいはい、あと、はいはい、まあ、あのいろんな市内の書店で購入できますので、うん、ぜひちょっと探してみていただければなと。
気になる、
はい、
気になる。
観光会館で買えるから私は
いるじゃんそこにいるじゃん。
私はあもうすでに売っている。
そうですね、売っているですね。
なるほど、はい、ちょっと
見てなかったの
見てなかった
あじゃあもう、もうすぐチェックです
ね。
チェック
本当ですね、ちょっと探しに行きたいと思いますねでこんな佐藤さんこれで悲しいことに退任となってしまうんですけども、任期があるからこればっかりは、
ね、しょうがないけどね、
仕方ないんですけども、退任後はどんな活動をする予定でおりますか。うん、
退任後はですね、今お話が、うん、ありました、うん、新州上田の観光協会で働くことになりますなので森下さんとはまだ一緒です
そうなんだ、
ね、
すごい、よかったね、
よかった。塩田地域以外、いわゆる上田全域のことを今後は考えていく予定で、はい、それこそ大型のバス誘客と、うん、あと観光協会下に 売店が入っております。あの観光会館の売店と、うん、あと真田にある雪村夢工房という売店、うん、こちらの2つの売店の、まあ、担当バイヤーみたいな形になるので、うん、ぜひお土産屋さんに皆さんに足を運んで、うん、こういった商品買ってほしいなということをお伝えできればなというふうには思います、う
ん、いやなんか新しい仕掛けが出てくるよこれ絶対
これ今まで塩田のことをたくさん PR してもらいましたけど、今度は上田全体のことをぜひ、
そうですね、
塩田も含め上田を PR
いっていいですよね。ちょっと上田
いや本当いい人が
ね
あの観光許可入ってくれて、
そうですね、
あの観光課と観光許可こう隣り合わせで仕事してますので、うんうん、
同じ感じですね。
そうですね、まあ、とっても心強いと言いますか、うん、あのいい方来てくれたなと思って
ありがとうございます、う
ん、そ
う
そ
う
森下さんのお尻ペンペンって ね,
ね小説ちゃんと書かかっつってね
そうそうそう
でこれから一緒に仕事をしていきたいと思います、
ね、いや楽しみです ね, ね、うん、
そんな佐藤さんから最後にリスナーの方へのメッセージをお願いします。
はい、地域おこし協力隊もう本当に3年間地域の方々に支えられてですね、うん、あの進めてまいりましたけれども、うん、まあ、これは本当に3年間きっかけに過ぎずですね、うん、今後何十年か本当に上田のことまた塩田のこと考えながら生きていくので、うん、またまた応援よろしくお願いします。
どうです、楽しかったですか3年間。
いやもう楽しいことしかなかった
です。あ、よかった
本当に
素晴らしい
やりたいことを、うん、まあ、本当に全部できたと、もう言い切れるぐらい満足感は高いです。
でも、ね、継続してまた塩田のことはいろいろ関わっていけるわけですよね。
そうですね、あの自宅等も、はい、塩田にございますし、うん、バス誘客に関しても本当に塩田は上田地域観光の要なので、うんうんうん、本当に、まあ、そういった連携また地域の、まあ、自分は添乗員だとかガイド等もやっておりますけども、うん、土日はもう本当にそういうことに尽力したいと思っているので、ぜひ案内役欲しいなっていう方は僕に直接ご連絡いただいても大丈夫なので、うん、ぜひ一緒に巡りましょう。
いや、
協会で声かけていただければ、
ね、そうですね、うん、窓口としては大きくなりました、ね、はい、ありがとうございます。
でまた地域おこしの OB としても、次入ってくる地域おこしの方とか今いる地域おこし協力隊の方のサポートしていただいて、うん、上田全体盛り上げていただけると非常に心強いかななんて思います。
そうですね、
楽しみですね、これからの活躍がまた
そうですね、またラジオもぜひ出ていただけたらと思います、
はい
はい、本日のゲスト上田地域おこし協力隊の佐藤さんでした。そろそろエンディングの時間となってまいりました。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課の森下と
タレラジの与田と
佐藤克也がお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。